反響が違う。この番組はパワーナインゲームズのナインが好きなことを好き勝手にしゃべるお気楽な番組ですということで、お久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。というわけで今回も、特設スタジオですねからお送りしております。はい、ただですね、今回特設スタジオの趣がですね、実は今までと違いまして、私ですね、引っ越ししまして、引っ越し完了後の新しいですね、スタジオの方から、お送りさせていただいております。もうちょっと顔も笑っちゃうぐらいですけども、いかがお過ごしだったでしょうか。このですね、新スタジオ、新風呂場なんですけど、いろいろ発覚したのが、あまり防音性は良くないということが発覚しまして、この新居での収録に関してですね、今後もお風呂を使うかに関しては、まあ、ちょっとですね、一向の余地があるなというところでございます。はい、もうこのね、今新居の風呂広くてね、風呂自体が少し、その代わりなんだけど、ちょっとこれはね、引っ越し前に調べきれてなくて途中で分かってショックだったんですけど、給湯器、ガス給湯器のなんか接続部がすごい古くて、そこだけ保温の追い焚きがねできないっていう、ちょっと本当にめんどくせえ感じの給湯器なんですよ。それしか入れれなくて、なんでね、逆に言うとこのね、ラジオの収録してる最中に湯沸かし器が動いてバーとかなんないから、そこはいいいいんですけど、まあ、そんなことでですね、今日ですね、ちょっとパワーナインラジオやっていこうかと思います。明日がゲームまでね、なんでこれ聞く頃にはもう皆さんゲームは終わってんじゃないかと思うんですけども、まあ今晩もしくは明日のゲームマーに並んでる最中とかにですね、お聞きになる方がいらっしゃるかもしれませんので、一応ゲームマーの告知という体で、やらせていただこうかなと思います。まあ半分ぐらいね、引っ越しの話ですよ。半分以上かな。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、これ編集点みたいにしますけど、全然編集してないですけど、今回、ゲームマーケットに向けて、サークルとしては活動してきたはずなんですが、全然活動できなかった。活動できてないし、まあ、滑舌も悪いし、みたいなんですけど、ですね、結局のところ、いつだ、何月何日だ、4月の5日に引っ越ししたんですよ。なんですけども、これがね、まあ、バッタンバッタン大変でして、4月の5日、本当は3月中に引っ越したかったんだ、これが。で、物件見つけたのやつだっけ、まあ、ちょっとね、この今、もうお風呂入ってるこの物件の方を見つけたのが、だいぶ、まあ、スケジュール的には全然余裕のないぐらいのタイミングだったんですよね。でスケジュールってのは何かっていうと、まあ、元々僕のお家は持ち家、持ちマンションでしたから、それを売って今この家、新しいとこにのマンションを買って、分譲マンションですね。でその部屋というか家を、まあ、いわゆるリフォームかけたわけですよ。このリフォームっていうのが、まあ、やったことない人ピンとこないかもしれないですけど、結構いろんなことができるんですよね。リフォームってその壁とか、既存の壁ぶっ壊して新たに壁立てることもできるし、今回かなり徹底的なリフォームで、ユニットバスも全部新しいものになってますし、キッチンも新しくして場所も変わってる。あ、お風呂も変わってるのか、場所変わってるし、あと部屋数も変えたのかな、いや最終的に変わってないのか、ぶち抜きリビングみたいにした上で新たに釣り戸みたいなのを作って小部屋作ったりみたいにして、部屋数は取ったら変わってないんですけど、まあ、そこら辺もじっくり回したりとかして、なので、すごい結構大規模リフォームをその短いスケジュールでなんとかやろうとして、まあ、特攻したわけですわ。で、4月の5日に引っ越したって話をしたんですけど、まあ、それがなんでギリギリ頑張って4月の5日に引っ越してるかというと、うちのね、子供ですね、が、 小学生になる子供と小学校4年生になる子供がいるんで、子供を引っ越すんで、その小学校の転校なり、小学1年生は入学式なりがあると。なので、それまでのタイミングで、引っ越しを完了しなきゃいけないっていう、そのお尻がもうガッチガチの状態で、この大規模リフォームと引っ越しをやって、計画してね、特攻してったわけですよ。で、その結果が、まあ、平たく言えば、リフォームが全然終わんなかったんですよね。いや、間に合うって聞いてってやってるんですよ、もちろんね。間に合うって聞いててやってて、3月の20いくつには終わるみたいな、プランだったのが、結局間に合わなくて、4月にずれ込んでも作業してます、みたいになって、で4月の5日にじゃあ引っ越し、もうかなり前からね、計画入れて引っ越しますよって言ってたんだけど、結局4月の5日の時点、引っ越しする日の時点で、一部屋出来上がってないし、もう一部屋は、幅木っていうんだっけ、部屋の一番壁の下、壁と床の接点のところにつけるやつがまだできてないみたいになって、二部屋できてない。引っ越す時点で。で、だからもう、すごい、やばいねと。とりあえず引っ越しはするけど、段ボールを結構崩せないままで、引っ越さなきゃいけないよねって言って。まあ、それで引っ越さないわけにいかないんですよ。小学校の入学式とかあるからね。で、じゃあやるかっつって、もうしょうがないねって言って、たんですけど、引っ越し、お引っ越し自体もめちゃくちゃトラブルでして、これが、社名は言わんどくけど、まあ、そもそもね、引っ越し業界、僕あんま詳しくないんですけど、4月の5日に引っ越し、っていうのは、すごい繁忙期なんだって、引っ越しの。で、3月、4月に、まあ僕と同じように、新学期前に引っ越したいみたいな人たちがすごい、なんかラッシュになるみたいで、めちゃくちゃ繁忙期で、忙しくて、まあだから、ずいぶんお金も取られるわけですよ。高いプランになるんですよ。で、その上で、なんかこう、作業員もあんまり集まんなくて、みたいな話も、まあ事前に聞いてはいたんだけど、まあ、このね、引っ越しに関して、むちゃくそトラブって、まずそもそもね、引っ越しが大変だった話で言うと、荷造りの話からしますか。荷を作るわけですけど、段ボールにバンバン入れていくわけですけども、まあ、ちょっとご存知の方はご存知かと思うんですけど、まあ、ボードゲームで僕ゲームを作っちゃうぐらいのボードゲーム狂いなんで、お家にたくさんのボードゲームがあると。で、まあ、うちの荷物が多いんですよって話をして、段ボールをたくさんね、普通のお家よりは多めに用意してもらって、まあ、もう目いっぱいこれ以上はもう用意できません。これ以上は有料になりますぐらいのところまで、段ボール箱用意してもらって、荷造りを始めたわけですけども、結局トータルいくつだったんだ。服を含まずに、服とかは変なハンガーラックみたいに入れてくれるんですけど、そこら辺を入れず、考えずに段ボールに突っ込んだ段ボールの総合箱数が多分45ぐらい。これかなり多い数です。一般家庭、旦那さん、奥さん、子供2人みたいな一般家庭に比べたらかなり多い数です。はい。で45のうち、ここからが問題なんですけど、45のうち僕のボードゲームが入った箱が、15箱ぐらい。15箱ぐらい。で、まだ僕のボードゲームの創作、作るの関係のもの、在庫だったり、まあ、端材だったり、パーツだったりが5箱ぐらい。だから僕のボードゲーム関係の箱だけで20箱ぐらいあったんですよね。もうね、いや、これに関してはね、その、本当にね、うちの嫁さんに、離婚されなくてよかったっていうレベルの話になってくるわけですけども、20箱だからさ、家の全体の荷物の 50%、50は言い過ぎ、40% ぐらい俺のボードゲーム関係の荷物なんだよね。だから、いや、本当にね、申し訳ないというか、はい、ありがとうございますという気持ちをね、何回もお伝えしながらの引っ越しになったんですけども。まあ、だから、荷物も多かったんだわ。で、 いろんな引っ越しに関してもたくさんトラブルがあって、朝9時半から引っ越し始めたのかな。で、トラックを行って帰って行って、で、2往1往復、2回積まなきゃいけないね、つって、9時半からスタートして、お昼過ぎ13時、14時ぐらいに第1便が行って帰ってきて、第2便が行って、みたいにやったんですけど、結局9時半スタートで夜9時とか10時ぐらいまでかかっちゃって、で、引っ越し先のさ、その、新しく入るマンションの方で怒られたりとかしてさ、いつまでやってんだみたいなね、近隣住人の人にするぐらいだったりもしたし、そもそもさ、その、じゃあなんでそんな時間かかってんのみたいな話で言うと、やっぱ人手が足んないわけですよ。リーダーのね、お姉さんすごいシャキシャキしたね、お姉さんで、すごい取り仕切りも良かったし、動きも良かったんですけど、まあ他の協力スタッフがさ、日本語できる外人の方が一人と、日本語を全くできない方がもう一人とぐらいしかいなくて、その三人でバケツリレーしてて、本当はさ、その、家の中入ってきてガンガン出してる人がさ、2、3人いて、そのバケツリレー受け取りても2、3人いてぐらいだとすっげえ早いんですけど、まあ、全然遅かったと。いや、その、最後に言った日本語できない海外の方とかは、なんか昼過ぎぐらいになんか、自分の宗教のお祈りがあるからつって2時間ぐらい抜けちゃったりとかね。そんな感じの、非常に牧歌的な感じのね、引っ越しだったんですよね。で、まあ、それで時間もね、むちゃくちゃ押して、そもそもその荷物がさ、入れれないみたいになったし、家にすっごいでっかいブックシェルフが1個あったんですよ。正方形のマスが 4×5 で、1マス、1つのマスが何センチ、60センチ、60センチぐらい空いてるぐらいの正方形のマスが 4×5 あって、縦横長かなになってて、そこにいろんなもの入れてたんですけど、その棚、シェルフが、分解して持ってってもらおうと思ったら、組み立ての時に多分ボンドかなんか使ってて、持っていけないって急になって、ちょっと持っていけないと思ってなかったので、超誤算だったんですけど、で、それもあったんで、さらに引っ越した先の荷物にも、引っ越しってさ、棚から段ボール箱に入れて運んで、棚が来て、その棚にさ、段ボール箱の中身を戻すじゃん。棚がないってことは戻せないんだよね。っていう状況にもなり。で、かつ、その引っ越しのね、まあ、トラブルがまだまだいっぱいあってですね、シーリングライトっていうその屋根にくっつけるライトがあると思うんですけど、あれを2個ぶっ壊れて、引っ越し中にね。シーリングライトってさ、天井につける明かりだから、重さを軽くしなきゃいけないんだよね、多分ね、設計上。すごいふわふわぷかぷかのさ、なんかプラスチックみたいなもんで覆われてるんですけど、まあそのプラスチックが2つぶっ壊れてとかバキッと割れて輸送中に。で、あと子供が2段ベッドで寝てたんですよ、子供たちがね。で、その2段ベッドちょっと特殊なやつで、上下段で分けても設置できるみたいになるやつだったから、それで引っ越した後、上下段に分けて子供部屋がね、2つになるんで別々に置けばいいやって言ったら、その2段ベッドのうちの片っぽの木材をバキッて割られちゃって、ベッドにできなくなって、ベッドが1個壊れて、あと もうちょっと細かいところでいくつか破損があってみたいな感じの引っ越しだったんですよね。時間もむちゃくちゃだわ。運べると思ったら棚は運べない、運べたと思ったベッドと照明2個はぶっ壊れるみたいな、すんごかったんですよ。で、ドッタンバタンドッタンバタンして、引っ越しが終わったと思ってもさ、引っ越しが終わったから荷物が入ったっていう状態ね、荷物が入ったと思っても、結局その一部屋、完成してない部屋があって、その部屋に作り置く予定だった棚をさ、棚を作るわけにいけないじゃん。床と壁ができてねえんだから、そこに棚作って物入れちゃったら床と壁作れねえんだから。だから棚が1個作れない、さらにそこの押し入れも使えない、運べなかったでっけえ棚がある、もう1個寝室かなの方のさっき言った幅木もないから寝室にも棚が作れないっつって、結局棚をいくつもこう、作るわけにいかない棚がいっぱいあるんですよ。ということは段ボールの山をさ積んどくしかなくて、 リビング、広いリビングなんですよ、比較的。広めのリビングにしたはずだったんだけど、もうね、段ボールジャングルさ、そこはね。かなり高い、かなり高い。僕の身長に匹敵するぐらいの高さまで高い巨木が生えてジャングル。ジャングル？ジャングルですらないんだよな。もうぶっちゃけ倉庫版みたいな状態でバッチバチに物入っちゃって。もうね、狭っ苦しい感じの新居で始まりましたよ。もう工事中かなみたいなやつ。でね、もう細かいこと言ってね、さらにリフォームがそこから大変で、4月5日に結局そのむちゃくちゃな状態で引っ越しはしたんですけど、引っ越しした後、その残ってまだできてない部屋みたいのを、ほぼ毎週末土曜に来てもらって、3、4週間かけて、やっと全部とりあえず仕上がりまで行ったねみたいな感じになったのが先週ぐらいですね。なんで、それに合わせてやっと棚が置けるようになり次第棚を置いたり、新しく買ってね、棚を置いたり、引っ越して持ってきた棚を設置して、ボードゲームとかやっと展開したりみたいなので、やっとさっきですね、明日資源ゴミの日なんで、段ボール出してたんですけど、これでやっと、段ボールのままリビングに置いてある段ボールはもうあと数点ぐらいまで、やっと行けましたね。はい。いうのが今回のですね、僕の大変もうめちゃくちゃもうね、びっくりするぐらい大変だったですね、リフォームと引っ越し。こんなに大変なことあるって思うんですけど、まあ、本当にね、トラブルが起きないことがないぐらいの、ありとあらゆるトラブルがね、来ましたね。で、そんな中、フォアシュピールっていうね、ゲームマーケットに向けた試遊会、大試遊会ですね。そちらもエントリーしてたんで、そちらに参加しようっていうのもあったんですけど、参加は無事させていただきたいんですけども、ですね、本当はゲームマーこの春に向けて、完全に自分で作ろうとしていた、まあ、世界探索しながら資源を集めていくみたいなやつのゲームがあったんですけど、それがさ、この引っ越しですね。まあ、言い訳の一つとしてですけど、あくまで。言い訳の一つですけど、引っ越しでその大量の段ボール、さっき言った二重段ボールみたいなボードゲームの塊の段ボールが山ほどできて、その段ボールを開封できない状態で、ファッシュピールの日を迎えたんですけども、まあ、モックが見つからない。その段ボールの壁、ウォールマリアのどこに刺さってんのかわかんないんですよね。これね、反省でしかないんですけど、引っ越しで段ボールの箱を作るときにさ、ボードゲームしかない箱に関しては、僕の名前書いて趣味みたいな感じの名前で箱でガンガン入れてたんですけど、その創作系のさ、段ボールに関しても、在庫だとかさ、ボドゲ在庫だとか、ボドゲパーツみたいな書き方で箱作ってたんですけども、だから、それしか箱に書いてないから、どこに何入っていくかがすーげーわかんなくなっちゃったんですよね、最終的にね。だもんだから、そのモックをバージョンアップして、フォアシュピールに持ってきたかったのに、もうモック自体が見つかんないし、じゃあ今から慌ててモック作るかって一瞬思ってたんですけど、プリンターが設置できなかったりとか、その PC の設置展開も全然ままなっておらず、なのでどうしようもなくなっちゃったんですよね、フォアシュピールのタイミングで。で、結構コンポーネントっていうかパーツがそこそこ必要なゲームを作っちゃったんで、今から再打ち出しするにしてもちょっとしんどいみたいな状況になってしまって、なのでちょっとフォアシュピール参加はしてきたんですけども、今回は、ゲームマーケット春じゃなくて、ゲームマーケット秋に向けて、準備していた、トリックテイキングのゲーム、イエティイタモンって仮のタイトルつけてるんですけど、イエティイタモンのモックをなんとか作って、そちらでですね、試遊を回させていただいたりしておりました。本当にありがとうございました。で、フォアシュピールのね、スタッフさんが当日来てくださって、すいません、出す予定だったタイトル、落ちました、新刊落ちました状態になってて、なんで、違うタイトルで申し訳ないですけど、試遊やらせてくださいっていうのを言って、 なんで本当に宣伝効果みたいなの、本当はねタイトルとかをカタログに載っけてもらっていて、それでそれを手がかりにねプレイヤーさん来るはずだったの、もうそれも全然できないみたいな、むっちゃくちゃでしたけども、本当にですね、あのフォアシップの皆さんにはそんな状態でもタイトル名と内容が違うっていうのをすぐにね現場のスタッフが把握してくださって、試運の方にね人を回してくださって、本当にねありがとうございました。でおかげさまでして、フォアシュピールの方での試遊は、僕とあのテス君にね手伝ってもらってブンブン回してたんですけど、イエティイタモンってそのトリックテイクのところでルールアレンジをちょっと何点か考えてたのを、トライアルとして皆さんに遊んでいただけて、すごくですねよくあの学習が進みました、自分の制作者側をねなんで今回そのルール変更したことにより良かった点悪かった点がいろいろあって、なので、まあ、そこら辺もちゃんと落ち着かせた内容で、最終本番に向けてやれるかなというところですかね。ちょっとね、秋に間に合うかみたいな話がまた普通に出てくるかもしれないですけど、まあ、ルールの方はほぼ確定してるんで、もろもろ、問題等起きなければ、秋に少なくとも家でいてもいけるかなと。で、僕準備してた、失われた地下帝国を求めてっていうタイトルに最終的になってるやつに関しては、今回春延期になっちゃったので、逆に、すごくリファインが今更ながらやれるかなみたいな気持ちもあり、ちょっとですね、手こ入れをゴリッと入れてみようかなみたいな気持ちではいますと。というので、フォアシュピールね、の方もですね、やらせていただきました。で、これもね、あんまり、すごい悪い例なんですけど、フォアシュピールに、次のゲームマーケットで出す予定じゃないタイトルを持っていって試遊するというのがですね、非常にですね、心理的ストレスが薄かったっていう話もあって。いや、何かというと、春に売る予定のタイトルを試遊してる人は、まあ、それみんなそうだと思うんですけど、基本的には。その春の売れ行きがかかってる試遊じゃないですか。だからこう、少しでも売れるように、少しでもその、この試遊をきっかけに取り置きとかしてもらえるようにみたいな、すごい危機迫るというかね、もうすっごい頑張って試遊回したと思うんですけど、もう今回もう秋のやつだからってなってると、この、今やってもらってる試遊でもって、購入を決めていただかねばみたいなプレッシャーが全然ない状態で、フラットに試遊ができてですね、非常に、試遊させる、してもらう側じゃなくてね、試遊を呼び込んでやってもらう側、制作者側の、追い詰められた感じのストレスは全くない感じで、試遊が回せてですね、非常に良かった面もありました。まあ、もったいないことしてるってあれなんですよ、これ制作者からしたら非常にね。だから、次はね、こんなことないように、うまいことやっていきたいなと思うんですけど、逆に言うと、伸び伸びと使用させていただけたんで、これをうまくね、活用して、ちゃんと無駄にせず、うまくと秋に向けて繋げていきたいなというのがありました。いやー、本当にね、身内というか、一緒にテストプレイとかやらせてもらってるテストプレイ仲間の集会じゃなくて、一般の人に遊んでもらう場でありつつ、直近のその販売に直結しない形で遊んでもらえるっていうのはね、すごくマジでね、もったいないことするだけなんですけど、軽微な場で、ちょっとですね、面白かったなと思いました。非常にためになりました。はい、ありがとうございます。もったいないことしました。次回はね、このことないように しますって話ですけども、あくまでね。はい。いやー、でね、家のトラブル関係を話すこと無限にあってね、リフォームの方がですね、さっき言ったように4月5日に入居したんだけど、部屋がまだ未完成みたいな。で、部屋だけじゃなくてね、いろんなものが未完成だったんだよね。場所によっては、お風呂の換気扇をつけようと思ったら、トイレの換気扇をオンにしてないとお風呂の換気扇が回らないんだとかさ、明らかに施工ミスみたいなやつとか、あとは、なんだっけな、せっかくさ、新しいお家だから、そのリフォームに合わせて、壁の中を、有線の LAN で繋いでもらおうと思ったのよ。まあ、ここに、 ターが来るなっていうところから、ちょっと離れた書斎と寝室かなに LAN のポートの穴開けてもらって、ケーブルはわしてもらって、壁の中、ってのやってもらおうと思ったら、それがさ、こう、なんか、リフォームが終わる間際になって、いや、本当はうちそういうことやってないんですね、みたいなことが、急に話が出てきて、結局その LAN のケーブルとか、モジュラー、LAN のモジュラージャックみたいなですね、なんていうの、LAN ケーブルを挿すメス型のコネクタのやつね、とかは結局自分でオーダーして、で LAN のケーブルはわすのはやってくれたんですけど、なんか いろんなこと言って、結局その、LAN のケーブルをモジュラージャックにするみたいな作業とか俺がやってたりするんだよね、結局ね意味が分かんないですけど、それをやったりとか、でそれも LAN はわせるのはやってくれたけどさ、モジュラージャック化するのが俺だからさ、モジュラージャック化したケーブルが、ちゃんと通電というか、してるかみたいなチェックも俺がしたりとかしてて、もうな、もう俺がリフォーム屋か、みたいな、その一点だけですけど、とかね、もうなんか本当にめちゃくちゃだったんですよね。あとなんだっけな、リフォームが終わったわ、みたいなタイミングで、リフォーム屋さんがつけてたカニの照明みたいなのがついてたんで、あ、これ外し忘れてますねっつってガッシャンってやったら、その、天井の電気コンセントごとぶっ壊すとかねいや本当にね、細かいとこも含めてね、トラブルがない、非トラブルがない、アクションがないぐらいに全部ファンブルしてるみたいな感じのね、いや、すさまじいリフォームでしたね。引っ越しもひどかったですけどね。まあそれがまた解決しきんないんだ、いろんなことがね。そのお引越しで壊れたベッドとか照明に関して、まあなんか保証してくれるみたいな話も当たり前ですけどになったんだけど、それはその本社のセンターがなんかまとめて取り行うんでみたいな話になったんだけど、まあ今もうちょいで一月経つけど連絡が音沙汰ないんでねしばらくかかるかもしれませんみたいな話は言われてるけど、まあ、そんなだったりとかですね。あとはね、まあ、さっきの給湯器みたいなところでちょっと誤算だったのが、このマンション自体、建物自体が結構古めの建物だったりとかして、かつその入居者におじいちゃんおばあちゃんが多分めちゃくちゃ多いんだな、比率として。っていうのもあって、このマンションに来てる、フレッツ光、NTT の光回線の大元のルーター、なんて言うの ?ONT だっけ、なんだっけ、集団装置みたいなやつ、マンション単位が。あれが古いらしいんですよね。だから今、家のネット回線がそもそも遅くて、で、まあ遅いとはいえ、まあ YouTube とか見れるぐらいのギリギリ実用圏内ぐらいの速度なんですけど、まあ、仕事がそのデジタル系の仕事なせいで、で、いわゆるそのオンラインミーティングだとかさ、あのでっかいデータを落とすだの、上げるだのとかがさ、結構あるから、そこをやるには全然足りない速度しか出ないんだよね。なんことに引っ越ししてから気づいて、で今引っ越ししてまだ一月経ってないですけど、慌てていわゆる外から線引っ張り込んでやるタイプの10ギガとか5ギガの回線引けないかみたいなのを画策してるんですけど、いやどうもねそれも NG とか言ってるっぽいんだよね。そのマンション管理組合みたいなのがありまして、そこが許可出さないといけないみたいなので、まあちょっとそれはチャレンジ中だったりとか、まあ本当にね1から10まで本当にいろんなところでね、そのトラブルとね、もうあこれはあかん、あれはあかんみたいなのが山ほどあって、もう、頭おかしくなる感じのですね、引っ越しとリフォームとっていう感じでしたね。まあそんな、こんなにそれは全て終わってもお風呂で喋ってるんですけども、このお風呂はね、今非常に綺麗になって、やっとリフォーム終わって、やっと片付いたみたいなね、今状況ですけども。まあそんなで、明日がゲームマーケットなんですよ。なんで、じゃあゲームマーケットでその新作用意できなくて、パワーナインゲームズ何出すみたいな話があると思うんですけど、そこに関しては、過去出したタイトル、アニマルビンゴですね。あいつをなんとか再販できた。そのアニマルビンゴはその動物フィギュアが36個も入った面白 袋引きゲームなんですけど、その、まあ、人形がなんとか手配できて、あとあれね、細かいコマがいっぱいあるんですけど、そこら辺も手配して、そうとして、入れ直してみたいなのに、やっとなんとか間に合って、さっきね、さっき終わったみたいなレベルでなんとか間に合ったんで、ゲームアルトの方では、O の76番かな、ブースの方でアニマルビンゴを基本的に販売しております。3500円。今回追加で、犬、柴犬のコマを入れて、ワンちゃんあるよっていうね、生かす拡張もですね、思いついて、それをなんとか無理やり間に合わせたんで、そちらも合わせて3500円で売っておりますので、ぜひですね、アニマルビンゴ気が向いたら再販するみたいな感じになってますけども、予約も全然来てないんでね、ぜひね、お願いします、当日。はい、間に合えばね、これ聞いて間に合うとかどんなだよって思うんですけど。あとは、引っ越しで箱開けたら出てきたっていう、羊と泥棒が4個と、あと、ドラゴンストーンの、本当にそれも最終在庫で10個ぐらいだけあったんで、それも半分しようかなと思うんですけど、まあ明日売れるかな、まあ超心配ですけど、まあそんな感じでね、やらせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。というところで、明日、ゲームマーケット会場ですね、皆さん、お会いしましょうというところでした。はい、お会いした場面ゲームズのラジオ担当、ナインでした。では、なんとかね、ちゃんと寝て、明日も迎えたいと思いますので、よろしくお願いします。では